練馬区議会発行、練馬区議会だより、令和7年1月第235号、声の区議会だより第184号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。練馬区議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりテープ版は、制作機材の老朽化及びテープ資材の調達が困難になりました。そのため、来年度からテープ版の作成を終了します。声の区議会だよりの音声は、区議会ホームページから聞くことができます。また、希望される方には、デイジー版 CD、展示版の練馬区議会だよりを無料で送付いたします。つきましては、今後のご利用についてお伺いしたいため、大変恐れ入りますが、議会事務局調査係、電話03-5984-4736番までご連絡ください。デイジー版 CD を聞くための機器をお持ちでない方は、購入にあたり費用の一部の補助を受けられる場合があります。必ず購入前に管轄の総合福祉事務所障害者支援係へご相談ください。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。テープの表側です。1番新年のご挨拶、2番令和6年第4回定例会の概要、3番新春を迎えて各会派の抱負、4番一般質問の用紙、この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き4番一般質問の用紙、5番定例会の開催予定、6番議決した議案、7番結果の出た陳情、8番意見書、9番令和6年度一般会計補正予算、10番各会派の構成、11番後書き、以上の順にお伝えします。カセットテープ版には主要な項目の頭にトーンインデックスが入っていますのでご利用ください。またこの区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは最後までごゆっくりお聞きください。
はじめは、練馬区議会議長、福沢剛より、新年のご挨拶です。
新春を迎え、区民の皆様のご多幸とご健勝を心からお祈り申し上げます。昨年は衆議院議員総選挙が執行され、国会の構成が大きく変わる中、第2次石破内閣が発足しました。地方創生を重要政策として掲げており、東京にどのような影響が生じるのか注視する必要があります。これまで我が国の経済は首都東京、特にその中心である23区部が牽引してきました。加えて福祉や子どもをはじめとした諸課題への施策においても、国に先んじた取り組みによる結果が今の日本を支えていると言っても過言ではありません。しかしながら、国によるふるさと納税制度や法人住民税の一部国税化など不合理な税制を甘受しており、区の減収は看過できない状況となっています。区では首都直下地震などの災害への備え、少子高齢化社会への対応、学校舎をはじめとした公共施設の更新やインフラ整備など喫緊の課題が山積しています。練馬区議会は前川区長とともに、そして東京都とも協力して、不合理な税制を是正するよう引き続き国に求め、区民の皆様に適切な行政サービスが提供できるよう全力を尽くしてまいります。皆様には引き続きの区議会へのご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。
以上、新年のご挨拶でした。 次は令和6年第4回定例会の概要です。令和6年度一般会計補正予算を可決。練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。指定管理者の指定などを可決。令和6年第4回定例会は11月29日から12月13日までの15日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から令和6年度11月補正予算案、第3期子ども・子育て支援事業計画の策定、医療的ケアが必要な重度障害者への支援などについての所信表明があり、これを受けて11人の議員が一般質問を行いました。議案として区長から、練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、指定管理者の指定、令和6年度練馬区一般会計補正予算など45議案が、委員会から固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書の1議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は2件を採択し、7件を不採択としました。以上、令和6年第4回定例会の概要でした。続いて、新春を迎えて、各会派の抱負をお伝えします。議会運営委員会を構成する会派の新年の抱負をご紹介します。各会派の構成については、後ほどお伝えします。区民の声を政策に、練馬の明日を作る。練馬区議会自由民主党15人。謹んで新年のお喜びを申し上げます。日頃より練馬区議会自由民主党に格別のご支援を賜り、心よりお礼申し上げます。本年が区民の皆様にとって素晴らしい一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。昨年はパリオリンピック・パラリンピックにおいて、日本選手団が海外開催大会として過去最多のメダルを獲得する快挙を成し遂げました。またメジャーリーグでは大谷翔平選手が史上初の 50-50 を達成し、ワールドシリーズ制覇にも大きく貢献しました。さらに日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞するなど、国内外で日本人が目覚ましい活躍を見せた一年でした。一方、10月の衆議院選挙を経て、第2次石破内閣が発足し、30年ぶりの少数与党政権として厳しい運営が続いています。また、米国ではトランプ前大統領が再び大統領に選出され、中東情勢の悪化、中国ロシア等の脅威など、国際社会の不安定さが増す中、日本では円安が進行し、物価の高騰など、区民生活や地域経済への多大な影響が今後も懸念されます。こうした中、練馬区では、第3次緑の風吹く街ビジョンに基づき、保育所等待機児童ゼロの継続、児童相談体制の強化、福祉医療サービスの拡充、大江戸線延伸や、西武新宿線連続立体交差化の早期実現、災害に強い街づくりの推進など、練馬区モデルの構築を進めています。今後ますます高度化、複雑化する行政サービスに対応するには、自主財源の拡充が不可欠です。我々練馬区議会自由民主党は、経営的視点を重視した未来への種まきとなる積極的な投資を推進し、区民生活を支えるとともに、地域経済を活性化するための政策提言を行い、引き続き区政を牽引してまいります。本年も練馬区議会自由民主党に変わらぬご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。安全安心で希望あふれる練馬へ。練馬区議会公明党7人。新春をご討議、謹んでご挨拶申し上げます。日頃より公明党をご支援いただき、心より感謝申し上げます。公明党は昨年結党60年の仮説を迎えました。大衆とともにとの立党精神のもと、福祉を政治の主流に押し上げ、今や全世代型社会保障へと結実してきました。昨年、区議会公明党は、学校給食費の第一子から完全無償化を推進、また子どもを虐待から守るため、東京都練馬児童相談所の開設に取り組みました。さらに、防災、災害対策では、簡易耐震診断や耐震改修工事等助成額の拡充など、 安全安心のまちづくりを推進してきました。今後も物価高騰対策や防犯対策強化に総力を挙げて取り組みます。本年は全国都市農業フェスティバル2025が本区で開催されます。都市農業振興に向け取り組んでまいります。本年も力強いご支援を賜りますようお願い申し上げます。区民との対話こそ最大の政治改革。練馬区議会立憲民主党6人。慎んで新年のお喜びを申し上げます。9年中は我が会派が議会運営においても新たな責務を担うなど躍進を遂げた1年でした。区議会でしっかりと責任を果たし、区民の皆様の生活をより一層守ってまいります。白石恵子、子どもたちと高齢者の笑顔と安心を第一に。沢村慎太郎、対話と提案で区民福祉向上に取り組みます。富田健二、今年も区民の生活が第一、身近な政治を。渡辺照子、働く人、暮らす人が真ん中の区政を。高橋純、誰もが安心と希望を持てる区政を。石森愛、普通の人の目線を大切に区政に取り組みます。本年も引き続き、練馬区議会立憲民主党に対し、ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。命と暮らしを守る政治を練馬で。日本共産党練馬区議団5人。新春のお喜びを申し上げます。昨年は学校給食費と幼稚園復職費の完全無償化が実現。補聴器購入助成も拡充しました。区役所の非正規職員の任期上限も撤廃できました。長年の願いである大泉学園駅へのホームドアの早期設置は区民から出された3件の陳情が採択され、西武鉄道は検討を始めると発表しました。しかし、国保保険料は引き上げ、地域経済への予算は全体の 2% に満たないなど、暮らしへの支援は少ない一方で、再開発推進や美術館再整備には100億円超をかけるなど、優先順位が誤っています。今年も住みやすい練馬に向け尽力します。区民に寄り添い、区民の声を形に、練馬区議会未来会議、都民ファーストの会、国民民主党5人、慎んで新年のお喜びを申し上げます。昨年は年明け早々に石川県を襲った能登半島地震をはじめ、南海トラフ地震臨時情報が初めて発表されるなど、改めて地震災害への備えを考えさせられる一年でした。私たちの会派は、無所属議員、倉田玲香、井上雄一郎、都民ファーストの会、西田真知子、野田幸子、国民民主党、石黒達夫の3会派5名が結束した合同会派で、災害対策はもとより、生活支援、経済対策、教育、福祉の充実などの政策実現にこだわる会派として、本年も議会活動に邁進してまいります。区民の暮らしを大切にする区政を、インクルーシブな練馬を目指す会、3人。昨年の1月1日に発生した能登半島地震、400名以上の方が犠牲になり、今も多くの方が厳しい生活を余儀なくされています。世界でも紛争が続き、ガザでは4万人以上が犠牲になっています。地域でも物価高騰などで多くの方が苦しんでいます。基礎自治体の使命は、区民の命や暮らしを守ること。しかし、練馬区は100億円を超える美術館の建設や、駅前再開発等に多額の税金を使おうとしています。豪華絢爛な施設より、区民の暮らしを、皆さんと力を尽くします。新しい年も改革と成長を、練馬区議会日本維新の会3人。慎んで新年のお喜びを申し上げます。昨年も皆様にはご支援ご協力を賜りまして感謝申し上げます。ありがとうございました。誰もが練馬区に安心して住み続けたいと感じていただけるように、今年も改革を進めてまいります。特に物価高騰対策や社会保障制度改革、子育て教育の支援、地域経済の成長戦略などに取り組んでまいります。本年もご支援賜りますようお願い申し上げます。新春を迎えて各会派の抱負をお伝えしました。
一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は12月2日、3日、4日の3日間、11人の議員が行いました。 ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。また質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。それではお伝えしてまいります。はじめは大江戸線延伸、区の財政負担など協議最終段階、練馬区議会自由民主党柏崎剛の質問です。区長の基本姿勢について、質問、今後の政策展開について区長の決意を伺う。回答、今後もあらゆる分野で工夫を重ね、区民の皆様にお約束した改革練馬第3章を必ず成し遂げます。中小企業振興について、質問、新たな取り組みに意欲的な区内事業者への支援が地域活性化などにつながる。練馬区における創業支援をさらに推進すべきと考えるが、所見は、区内事業者は地域社会の担い手として区民生活を支える重要な存在、さらなる経済対策を。回答、昨年度から練馬ビジネスサポートセンターの中小企業診断士を増員し、相談体制を強化しました。引き続き、創業支援の充実に努めていきます。今年度から新規ビジネスチャレンジ補助制度やデジタル化体験事業などを新たに実施しました。積極的な事業展開に取り組む事業者に寄り添い丁寧に支援していきます。地下鉄大江戸線延伸について。質問、東京都のプロジェクトチームが設立されて2年、現在の検討状況と今後の予定は？回答、整備に向けた具体的な方針を明確に示す最終段階に入っています。練馬区が担うべき財政負担と練馬区が協力する鉄道施設整備の内容など、協議が大詰めを迎えています。質問、大江戸線延伸推進基金は30億円を積み増し、80億円となった。事業着手を確実にするためにさらに積み増しを。回答、基金は検討状況など踏まえ、さらに計画的に積み増しします。質問、練馬の都市農業の魅力をさらに発信し、旅客需要を確保し、来街者を増やすため、道の駅のような大規模な農産物直売所施設の設置を。都心から延伸地域への旅客需要を創出する拠点づくりを提案してきた。新駅周辺の街の将来像について練馬区の考えは？回答、仮称大泉町駅周辺は公園や農地など地域資源を生かした拠点づくりを。仮称大泉学園町駅周辺は商業施設の充実や公共公益施設の集約化による賑わいある拠点づくりを目指します。全国都市農業フェスティバルについて、質問、農業者の意欲向上や都市農業への理解促進につながる全国都市農業フェスティバルは JA 東京青葉や区内農業者と連携ししっかり取り組んでもらいたい。回答、JA 東京青葉や農業者と連携して都市農業の魅力と可能性を広く発信できるよう準備を進めます。地域バス交通について、質問、交通空白地域である大泉町を走る西武バス泉38系統が廃止となる。この路線は学校や福祉施設が多く、高齢者、障害者、学生などへの影響が大きい。持続可能な交通のあり方について練馬区の考えは？回答、令和8年度を目途に地域公共交通計画を策定し、施策を検討します。これに先立ち、令和7年1月から南大泉、東大泉地区でデマンドタクシー実証実験を実施し、新たな交通手段の実効性を検証します。練馬区議会自由民主党柏崎剛の質問でした。次は、安全安心に暮らせる施策のさらなる充実を、練馬区議会自由民主党田中義行の質問です。来年度の予算編成について、質問、練馬区の基本的な考えは？回答、区民の命と健康を守る事業の推進を最優先とし、必要な施策を確実に実行します。西武新宿線連続立体交差事業及び周辺まちづくりについて、 質問、鉄道立体化と一体整備する道路の整備と速道用地取得の状況は？回答、補助230号線の用地取得に取り組むなどしています。線路北側の側道と補助229号線は連続立体交差事業と合わせ12月に説明会を開催します。質問、上石神井駅周辺市街地再開発事業における練馬区の役割は？回答、技術的支援などをしていきます。質問、武蔵関駅周辺の共同化に向けた取り組み状況は？回答、権利者組織の設立を目指します。地域集会施設について。質問、キャッシュレス決済対応の券売機を全施設に配備を。回答、順次導入を予定しています。質問、関町北地区区民間大規模改修工事の進捗状況は？回答、今年度基本設計を行っています。質問、施設改修事業に利用者などの意見要望をどう反映させるのか？回答、意見などを聞き丁寧に進めます。区立小中学校の教育環境の整備について、質問、上石神井小中学校の2校を同時改築するメリットは？回答、校舎体育館などを効率的に配置します。質問、今後の区立学校のプール整備方針は？回答、1校1プールを見直し、共同利用などの活用に向け検証していきます。質問、石神井小学校の増築を決定した経緯は？回答、35人学級編成の全学年導入などで、教室数が不足することが確実になりました。子ども子育て施策について、質問、今後の保育需要の見込みは？回答、0歳児の需要が減少し、1、2歳児の需要の増加傾向が続く見込みです。質問、1、2歳児の保育定員確保の取り組みは？回答、区立保育園3園の0歳児定員枠を活用し、1歳児を受け入れます。質問、子ども誰でも通園制度の課題と今後の取り組みは？回答、モデル事業の上限10時間の利用では、時間が短く、慣れるのに時間がかかる子どもへの対応には不十分などです。令和7年度から施行します。質問、地域子ども家庭支援センター積分室の施設概要は？回答、子育ての広場ピヨピヨを実施します。質問、立野町の子ども関連施設は複合施設とするなど充実を。回答、認可保育所を誘致します。高齢者・障害者施策について、質問、訪問介護人材確保のための事業者・従事者の支援策は？回答、研修受講費用負担をさらに軽減する仕組みを検討します。質問、人工呼吸器利用者の支援計画の見直しの内容は？回答、非常用電源など具体的な項目を追記していきます。質問、災害時の自助共助の強化を？回答、防災の手引きの記載を充実するなどします。防犯について、質問、闇バイトの危険性の周知啓発を？回答、警察などと連携し実施していきます。質問、再犯防止は福祉など様々な機関が連携して支援を？回答、再犯防止支援会議を設置し、具体的支援を検討します。質問、どのような再犯防止推進計画を目指すのか？回答、更生保護ボランティア活動の環境整備などを位置づけます。練馬区議会自由民主党田中義行の質問でした。続いて、防犯対策強化で凶悪犯罪から区民の命を守れ、練馬区議会公明党吉田由里子の質問です。区長の基本姿勢について、質問、区民生活向上に資する来年度予算編成を、国の総合経済対策を注視し、速やかな事業実施を。回答、国の経済対策の動向や、区内経済の状況などを注視し、区民生活を支える上で必要な施策を実行します。質問、学校給食における物価高騰への対策は？回答、 今般の米の価格急騰には価格上昇相当分を一括調達し、それぞれの学校に配布します。質問、特別支援教育の充実を。回答、特別支援学級の増設などに取り組みます。質問、災害廃棄物処理体制の構築を。回答、年度内に計画を成案化し、対応を強化します。防犯対策について、質問、侵入防止対策にチェックシートの作成を、防犯講習会などを開催し、防犯グッズを展示し、参加者に配布を。回答、防犯防火ハンドブックに掲載し、令和7年7月に全校配布する予定です。今後、高齢者セーフティー教室などで展示などしていきます。質問、防犯カメラやカメラ付きインターホン購入の助成を。回答、防犯事業者と協定を結び、斡旋しています。質問、防犯対策のリーフレットなどを民生児童委員の協力を得て配布を。回答、高齢世帯の訪問時に直接配布し、注意喚起します。高齢者施策について、質問、認知機能チェックができる環境整備を。回答、認知機能チェックアプリをイベントで活用しています。今後、機会の拡充を検討していきます。質問、認知症患者の行方不明防止用 GPS 普及を。回答、今後も積極的に周知していきます。質問、高齢者の就業支援を。回答、シルバー人材センターの介護施設業務事業で派遣契約を開始しました。受け入れ施設の拡大に取り組みます。単身世帯支援について、質問、地域福祉計画にコレクティブタウンの理念を。なお、コレクティブタウンとは、地域で相互の安心が担保され、かつ多様な居場所、機会が確保された、地域が住まいの続きのように機能する共同居住の街のこと。回答、区民との共同と地域の支え合いを推進するなどとしています。質問、孤独孤立対策として、単身者向け区民ボランティアの要請を。回答、NPO 法人との連携を強化し、ボランティアの養成に努めます。質問、女性単身者を対象に SNS などを活用した相談体制強化を。回答、LINE 相談事業を実施します。予防接種について、質問、インフルエンザ接種助成を15歳までに拡大を。回答、東京都の補助事業を活用し実施しています。動向を注視します。質問、帯状疱疹ワクチン助成の継続を。回答、国が定期接種化に向け検討しています。動向を注視していきます。若者支援について、質問、SNS を活用した心と体の悩み相談窓口設置を。回答、それぞれの保健相談所の保健師が対応しています。今後、24時間365日のメール相談などの体制を整備などします。質問、練馬若者サポートステーションで、高校のみならず、中学校との連携を強化し、自立などの支援を。回答、進路が決まらない生徒などの支援の継続に取り組みます。子育て支援について、質問、1歳児1年保育や2歳児1年保育の実施について所見は。回答、柔軟な定員確保を推進します。質問、子ども誰でも通園制度を実施し、在宅子育て家庭の支援充実を。回答、令和7年度から施行実施します。練馬区議会公明党、吉田由里子の質問でした。代わって、さらなる対話で区民福祉の向上を目指す区政を、練馬区議会立憲民主党沢村慎太郎の質問です。練馬区財政について、質問、練馬区の債務負担行為が増大すると、その後の財政支出の裁量範囲が狭められ、今年度の負担増で財政の硬直化が進む。すでに契約して債務を負担した事項の算出を議会で否決するのは現実的な選択肢とはならず、歳出予算審議の意味が薄れ、財政民主主義の空洞化が懸念されるとの意見や指摘がある。練馬区の受け止めは。回答、 予算の内容の一部として議決を経ることとされており、空洞化を招くものとは考えていません。中長期的な観点で、後年度負担に配慮しながら財政運営に取り組んでいます。地域公共交通計画について、質問、たびたび求めてきたデマンドタクシー実証実験の実施を高く評価、本格導入に向け大きな鍵となる関係者間での合意形成を進める上で練馬区の姿勢は、回答、交通事業者や交通管理者などが参加する地域公共交通活性化協議会を設置しました。実証実験についても協議会で検討し運行計画を作成しました。引き続き関係者との合意形成を丁寧に行いながら、持続可能な地域公共交通の構築に取り組んでいきます。質問、デマンドタクシーの運行における人材確保について練馬区の考えは？回答、普通免許を有する一般の運転手を活用するライドシェアの実施状況などを注視します。質問、利用目的、時間帯、目的地への所要時間、許容運賃、利用頻度など、詳細な需要調査が必要、練馬区の所見は。回答、アンケートの実施や予約システムから利用実態のデータを収集し、収支採算性などを検討します。質問、実証実験の期間を3ヶ月としているが、実現可能性を見極めるためには、より長期の期間が必要。練馬区の考えは、回答、追加実験を含めて今後の取り組みを検討します。区立公園などについて、質問、区内の緑が大きく減少する中、区立公園は貴重。地域住民のニーズに応え、質の向上に取り組むことが重要。練馬区の認識は、回答、豊かな緑に恵まれた特色ある公園が数多くあることが練馬区の魅力です。引き続き誰もが楽しむことのできる公園の整備に取り組んでいきます。令和8年度に仮称公園改修計画を策定する予定です。実態調査やニーズ調査を行い検討を進めます。質問、公園を管理する地域住民を増やすため、横浜市の例を参考に委託から借金方式にするなど、管理方法のあり方を変えることも一つの考え、練馬区の所見は、回答、住民自主管理団体が行う手続きの簡素化は、活動の負担軽減にもつながると考えています。団体の意見も聞きながら検討します。道路交通法改正について、質問、今回の改正道路交通法は、ながらスマホ、酒気帯び運転など、自転車利用者の罰則が大幅に強化された。継続的な周知啓発が必要、練馬区の具体策は、回答、これまでも実施している学校での安全教室、敬老館などでの交通安全講習会などの機会を捉え、周知啓発を実施します。練馬区議会立憲民主党、沢村慎太郎の質問でした。今度は性暴力なくすため、包括的性教育の実施を、日本共産党練馬区議団有馬豊の質問です。性暴力をなくす取り組みと被害者支援について、質問、性暴力等防止特別対策委員会の提言通り、包括的性教育実施を、産婦人科医の学校派遣に取り組め。回答、具体的な検討を進めています。産婦人科医などと連携し、授業を実施している中学校もあります。外部講師の活用も検討します。質問、性暴力被害ワンストップ支援センターへの支援強化を国に求めよ。回答、国の動向を注視していきます。障害者施策について、質問、重度知的障害者のグループホーム整備目標を引き上げよ。回答、来年度実施の調査結果を踏まえ検討します。質問、精神障害者グループホームは滞在型の拡充と入居条件の緩和を。回答、障害特性などに合わせた利用ができるよう支援しています。質問、練馬区でグループホーム家賃補助を。回答、東京都が実施しています。質問、特養に入所した聴覚障害者へ適切な対応を。専用グループホーム整備を。回答、 特性や対応方法の理解を深める研修を実施しています。引き続き支援力向上に取り組んでいきます。整備予定はありません。質問、手話通訳者派遣は余暇活動での利用制限見直しと通訳者待遇改善を。回答、生活に必要なものは柔軟に対応しています。手話通訳者の謝礼は今年度増額しました。住まいの問題について、質問、住まい確保支援事業の制約率が低い理由と改善策は、家賃補助の実施を。回答、物件探しの選択肢の一つとしての活用も多いと認識しています。新たに住まいサポーター制度を設け、支援を行う対象の拡充を検討しています。補助の考えはありません。質問、都営住宅の増設を求めよ。回答、東京都に求める考えはありません。質問、セーフティーネット専用住宅への助成拡充を国などに求めよ。回答、今後も要望していきます。教育について、質問、予算を減らす目的の学校適正配置に基づく統廃合はやめよ。回答、適正配置は予算削減を目的として行うものではありません。質問、学校改修改築予算は十分に確保し、改築速度を早め、改修時にもエレベーター設置を。回答、前倒しの可能性も検討していきます。エレベーターは改築の際に設置しています。既存校舎は耐震強度の影響などがあり、困難です。質問、プールの屋内化を。回答、大きな財政負担が生じます。複数校による共同利用を見据え、整備を検討していきます。子ども施策について、質問、私立保育園への欠員補助は、公定価格に準じた基準単価に改め、助成期間を6ヶ月に延長せよ。回答、引き続き現在の内容で支援していきます。質問、子ども誰でも通園制度が導入された場合の一時預かり制度などの取り扱いは？回答、一時預かり事業の国の検討状況を注視します。緑確保について、質問、貴重な緑地にかかる都市計画道路は見直せ。回答、第4次事業化計画で区内すべての都市計画道路整備の必要性が確認されています。質問、受管被覆率の目標設定を。なお、受管被覆率とは、高木の枝葉で覆われた土地の面積割合を示すもの。回答、考えはありません。日本共産党練馬区議団、有馬豊の質問でした。次は、一人一人が大切にされる社会を目指して、練馬区議会未来会議、都民ファーストの会、国民民主党、野田幸子の質問です。災害廃棄物について、質問、災害廃棄物処理計画の策定は急務、区民生活の早期再建を考慮した上で、仮置き場の選定が必要、練馬区の所見は、回答、大量の廃棄物を受け入れ、保管などができる一定面積が必要です。公園などが候補と考えています。質問、仮置き場の設置時には衛生面、安全面の配慮。回答、災害時の廃棄物排出方法などを計画に取りまとめます。区立学校の適正配置について、質問、区立学校適正配置第2次実施計画策定においては、少人数指導や35人学級編成による必要教室数の増加などの要素を鑑みた検討を。回答、学校規模、通学距離、近隣校の受け入れ可否、人口変動の要素の4つの視点で検討し、対象校を選定、素案をまとめました。質問、適正配置にあたっては、学校が地域の公共施設であり、災害時に避難拠点となることから、地域住民へ丁寧に説明されたい。学校跡施設活用の考えは？回答、学校が教育目的以外の様々な利用があることに留意し、地域の意見を聞きながら今後検討していきます。女性活躍推進の取り組みについて、質問、性差によって生まれる格差の解消に向けた取り組みを。回答、 今年度第6次男女共同参画計画を策定します。人と人との違いを認め合い、自らの希望に沿った生き方を選択できる社会を目指します。質問、働きやすい環境を整えることが離職防止につながる、区内事業者への練馬区の支援は？回答、事業者向けセミナーの実施、国や東京都の各種助成制度や女性のキャリア支援について情報提供を行います。質問、女性特有の健康課題セミナーなどの周知徹底も大切。女性活躍推進の取り組み強化を。回答、次期健康づくりサポートプランでライフステージに応じた健康づくりを推進などをします。カスタマーハラスメントについて。質問、カスハラに対する練馬区の認識は、区民、産業団体及び関係団体に対し、どのように周知啓発に取り組むのか。回答、防止対策を進める必要があります。練馬ビジネスサポートセンターで事業者向け動画を配信しています。引き続き区民や産業団体などへ周知啓発していきます。一人親家庭への体験格差支援について。質問、子どもが初めて自然や文化、旅行などを経験し、大人がその過程や努力を褒めることが重要。体験格差解消に対する練馬区の認識と対応は？回答、貧困による子どもの体験格差が社会問題化する中、一人親家庭に対して多面的な支援が必要です。引き続き自立支援と体験格差解消に全力で取り組んでいきます。質問、日帰りバスツアーの継続的な実施を。回答、引き続き検討していきます。質問、一人親家庭ホームヘルプサービスの家事支援の取り組みは、親の負担軽減に資するよう内容の充実を。回答、本年度から買い物など家事支援を拡充しました。ニーズに対応する支援の充実を検討します。練馬区議会未来会議都民ファーストの会国民民主党野田幸子の質問でした。一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。